箱防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。災害時の食事を食べやすくする工夫について、農林水産省のホームページからご紹介します。温かい食べ物はほっとします。しっかり食べると元気になります。温めたり、スープに浸したりして工夫して食べましょう。まず、ご飯類、おにぎり、冷たいご飯などです。ポリ袋におにぎりなどを入れて口を結び、お湯につけて温めます。また、汁物に入れて雑炊のようにします。パン類はポリ袋にパンを入れて口を結び、お湯につけて温めます。牛乳やスープ、ジュースに浸して食べやすくします。弁当はポリ袋にご飯やおかずを入れて口を結び、お湯につけて温めます。バラして水分を加え、再調理で柔らかくします。揚げ物や肉が多いので、魚や豆の缶詰やレトルト食品と組み合わせます。食欲が出ないときは、温かい汁物や栄養素を調整したゼリー飲料などを摂りましょう。飲み込みにくいとき、むせるときは工夫して飲み込みやすくしましょう。横になったままではなく、座るか少し体を起こして食事をしましょう。食事の前に少量の水で口を湿らせます。食べ物と水分を交互に取ります。袋に入っている状態のときに、潰したりちぎったりして食べやすい大きさにします。ゼリー飲料やポタージュスープなど、とろみのある食品を摂りましょう。高齢者や食べる機能が弱くなった方のために、お粥を食べやすくする方法です。食べる機能が弱くなった方にとって、レトルトのお粥の水分がむせる原因になる場合があります。レトルトのお粥と介護食品などのご飯を混ぜて加熱します。混ぜる割合を調整してちょうどいい柔らかさにします。普段から利用して調整の仕方に慣れておきましょう。ここでは災害時の食べ物を食べやすくする工夫について農林水産省のホームページからご紹介しました。地震による家具の転倒についてです。家具が倒れると逃げ道まで塞がれてしまいます。そこで阪神淡路大震災に見る家具の転倒状況についてご紹介します。平成7年1月17日午前5時46分兵庫県南部を襲った直下型地震はマグニチュード 7.3 震度7を記録。死者行方不明者は6000人を超えました。また負傷者は4万3000人を数え、その中には建物に特別な被害がないにもかかわらず、家具の転倒や散乱によって逃げ遅れたり室内で怪我を負った方も多数含まれています。これは室内に家具や電化製品などを多く置くようになった近年の住宅事情によると思われます。この阪神大震災における震度7の地域では、住宅の全半壊を免れたにもかかわらず、全体のおよそ6割の部屋で家具が転倒し、部屋全体に散乱したというデータがあります。しかもただ倒れるだけではなく、食器棚などは扉が開いて中の食器類が散乱し、また冷蔵庫やピアノは移動してしまい、テレビや電子レンジが飛ぶといった日常では考えられない現象も確認されています。つまり建物が無事でも家具が転倒すると、その下敷きになって怪我をしたり、 室内が散乱状態のため延焼火災から避難が遅れてしまうなど、居住者被害も大きくなるというわけです。気象庁の震度階級関連解説表によりますと、震度5強でテレビが台から落ちることがある、固定していない家具が倒れることがあるとしています。震度4や震度5といった地震は珍しくありません。室内での居住者被害を防ぎ、安全な避難経路を確保するためにも家具を固定しておくことが重要です。次に、家具転倒のメカニズムについてです。一般に家具であれ建物であれ、物にはすべて重心があり、それぞれの重心の位置はプロポーション、つまり幅や奥行き、高さ、そして重量などによって決まります。この重心が低ければ低いほど倒れにくいはずですが、作り付けでない家具のように床の上に置いただけのものは重心の低いものであっても、実際には建物の構造や階数、置かれた部屋の状況によって倒れやすさが違ってきます。例えば建物が鉄筋コンクリート造りの集合住宅であるか、それとも木造の戸建て住宅であるかなどによって揺れ方は違いますし、同じ集合住宅でも建物の高さや階数によっても揺れ方は変わってきます。こうした建物本体の揺れ方、家具それぞれの揺れ方、あるいは家具を置いた床材の種類などによって家具は様々な動き方をするわけです。具体的には溶断子や冷蔵庫のような背の高い家具や家電製品には、前後に揺れながら歩いて移動してしまうロッキング移動と呼ばれる動きも見られます。また食器棚や整理ダンスのように積み重ねてある家具の上の部分や、テレビ台に乗ったテレビなどがジャンプをしたり落下するケース、あるいはロッキングを起こさずに床面を滑って移動するケースなど、置かれた条件によってその動きは多様です。地震で大きく揺れても家具が動かないようにするには大きな力が必要です。例えば家具の上部で支えるケースでは、家具の全重量の2分の1以上の力が必要となります。地震の揺れによる家具の転倒や移動を防ぐためには、できるだけ建物本体に家具をより安全に固定しておきたいものです。地震で揺れて家具が倒れないよう正しく固定するにはどうすればよいのでしょうか。それには、家具が地震の揺れに対して建物と一体的に動くように、柱やカモイ、壁などに固定することが大切です。しかも最近では昔からの日本家屋のようにしっかりとした木の柱やカモイのある家は少なくなってきたので、壁への固定が最も一般的な家具の固定方法といえます。一口に壁といってもいろいろな種類があります。例えば木造戸建て住宅には新壁、大壁、2x4 の壁が多く用いられています。また集合住宅などにはコンクリート壁や断熱材の入った防炉壁などが用いられています。そして木造の戸建て住宅でも集合住宅でも、木造軸組壁と呼ばれる木の酸のある間仕切りのための壁が使われています。こうした壁には家具を固定できる壁と固定してはいけない壁があるので注意しましょう。家具を壁に固定するには、まず壁の中に隠れている酸を探し出す必要があります。酸には縦方向の縦酸と横方向の横酸がありますが、縦酸を見つけられれば家具の高さにかかわらず壁に固定することができます。この縦酸の位置を確実に知るには、やはり設計図を手に入れるか施工会社に問い合わせることです。しかしそういう手立てがない場合は、ドライバーなどの太い柄の部分で壁を2センチずつ横にずらしながら叩いてみましょう。酸は30センチあるいは45センチに1本の間隔で入っているケースが多いようで、酸の入っている部分と空洞の部分では音の感触に微妙な違いが感じられます。叩いてみて硬いコンコンという音がしたら、そこには酸が入っていると考えて良いでしょう。酸が入っていない部分は 叩くと太鼓状に響く音がします。ここに固定のための金具を取り付けても効果は期待できません。なおホームセンターや DIY ショップでは壁の酸を見つけるためのセンサーやプッシュピンが市販されています。これらを活用するとより正確に酸を見つけることができます。そして最近の集合住宅に使われている S1 壁や GL 壁といった防炉壁には酸が入っていないので壁に直接家具を固定することはできません。その上コンクリートに発泡スチロール系の断熱材を接着しているため、もしも家具を固定した場合、地震で揺れると家具の重さで壁の表面が剥がれてしまう危険性があります。一般的に防炉壁の使用範囲は限られていますが、特に S1 壁の場合、叩いた時の音や感触がコンクリート壁と間違えやすいので注意が必要です。多くの集合住宅の小高い壁はコンクリートでできていますが、中には軽量鉄骨を酸とし、両側にボードを張った乾式小高い壁を使うことがあります。この壁は遮音や耐火の問題上穴を開けることはできません。このように壁には種類が多く判別が難しいので、不明な点がある場合は必ず工務店などの専門家に相談しましょう。また集合住宅の場合、賃貸住宅はもとより分譲住宅でも隣との境の壁や外部に面する壁は一般的に共用部分とされています。勝手にコンクリート壁に金具などを取り付けることはできない場合がありますので、管理事務所や管理組合に確認をする必要があるので注意してください。ここでは地震による家具の転倒についてご紹介しました。建築関係の悪質業者の手口についてご紹介します。一部の悪質なリフォーム事業者の訪問販売によるトラブルが最近目立っています。特にお年寄りだけで暮らす家を狙うケースが多いようです。身内の方からもおじいちゃんおばあちゃんへアドバイスをしてあげてください。一人暮らしの方に、こんにちは、何か困りごとありませんか、や町内会から指定をいただいてご近所の工事をしていますなどと言い急接近する場合があります。他には、今特別キャンペーンにつき半額にさせていただいています、無料で床下点検をしていますなど甘い言葉で誘ってきます。これらのセールスマンは親切丁寧で良き話し相手になってしまいます。家族や知人に相談する時間的な余裕を与えず契約を急がせるのも特徴です。契約を拒むと泣き落としや威圧的な態度で契約を迫ります。また契約後は工事の開始を急がせるのも特徴です。一度契約すると同じような業者や他社から次々と契約を迫ってきます。代金の支払い方は自動車で銀行まで案内し、預金の引き出しを手伝ったり、また現金の支払いが受けられない場合はクレジット契約を迫ったりします。ではここでよく見られる手口の事例をご紹介します。その1、自宅に来た業者から床下のシロアリ点検を無料で行っていますと言われ、安易に依頼をしてしまいました。数分後、その業者は床下で撮影したというビデオを見せて、シロアリは大丈夫でした、しかし床下コンクリートが老朽化してひびが入って家が傾きかけています、地震があったら危険ですと補強工事を勧められ、断りきれずに契約をしてしまいました。その2、自宅の台所が水漏れをしたのでチラシを見て業者に修理を依頼しました。業者の対応は迅速かつ親切丁寧であり、しかも低料金であったことからこの業者を信用してしまいました。数日後、この業者がやってきて、先日の水道工事の際床下を覗いたのですがすごい湿気でした、 このままでは大事な柱が腐ってしまい大変なことになりますよと言われ、業者が進めるままに床下に防湿剤を設置する契約をしました。この業者を信用していたことから、契約内容をしっかりと確認せずに契約をしたため、床下一面に防湿剤を敷き詰められた挙句、法外な料金の請求を受けました。悪質な手口その3です。業者が突然やってきて、サッシ戸が歪んでいます、無料で修理しましょうとのことで修理の依頼をしました。その後このセールスマンは特に用事がないにもかかわらず、家にやってきては世間話をして帰るようになりました。時には手土産持参の日もあり、とてもいい人だと信用してしまいました。ある日、洗面台の取り替えをしないかと勧められ工事をしましたが、その後次から次へとリフォームを勧められ断りきれず工事をしました。工事代金は銀行までセールスマンの自動車で一緒に行き、預金の引き出し手続きもしてもらいました。悪質な手口の事例その4です。自宅に来た業者から屋根に設置しているテレビアンテナが傾いていると言われ、無料とのことだったので修理を依頼しました。業者が屋根の上に上がると、すぐに瓦の割れる音がして、これはひどい、かなり瓦が割れていますよ、修理をしないと雨漏りがしますと言われ、仕方なく工事をしてもらいました。するとその日以降、次から次へと違う業者が訪問し、必要にリフォーム工事契約を迫られるようになりました。悪質なリフォームの手口の事例をご紹介しました。悪質なリフォーム業者への対応は、まず業者を自宅に入れないでください。対応は必ずインターフォンでお願いします。契約前には必ず家族や知人に相談しましょう。不要な工事ははっきり断りましょう。また契約を必要に迫るなどする業者には迷わず110番通報してください。このような悪質な業者は家族や地域ぐるみで見守りましょう。ご家族の皆さんは、お年寄りの銀行通帳などの残高が急激に減少していないか、クレジット会社から見覚えのない請求書が郵送されていないか、ご近所の皆さんには見慣れないセールスマンが頻繁に出入りしていないか、リフォーム工事が次から次へと行われていないかなどを見守ってあげてください。次にクーリングオフの基礎知識です。訪問販売業者との自宅におけるリフォーム工事などの契約は、契約書面などを受け取った日から8日以内であれば契約を解除することができますし、すでに工事が始まっていても契約を解除して元の状態に戻してもらうことができます。また契約書面を受け取っていない場合は、8日以内にかかわらずいつでも契約を解除することができます。
防災メモ。日常生活に欠かせない家電製品も、地震の時には火事の原因になります。日頃から家電製品の近くに花瓶や水槽など水の入ったものを置かないようにしましょう。地震で倒れてコンセントの部分に水がかかると火が出る恐れがあります。またアイロンやドライヤーなど熱を出す電気器具は、プラグをコンセントから抜いておきましょう。地震の際に落下してスイッチが入ってしまい火事になる危険があります。自宅から避難するときにはブレーカーを切ってください。電気が復旧したときに点灯した電気製品が作動して出火の原因になることがあります。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。